さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、あの8月もう今日が最終日ですけれども、夏が終わりますね。
ねえ、まだ暑いですけどね。
まだ暑いですけどね。なんか暑さぶり返してきた感じが。
そうなんですよね。ね、
するよね。
蒸し暑さと。
いや、でなんかずっと暑い。
ね。ね。ですね。まあそんな暑い中、8月末そして9月からさまざまな値上げがありそうですね。話題いろいろと目にするんですが、私もずっと試してみたいなと思っていた化粧品が3割以上値上げをするということで、3割以上なんですよ、だったということで買っておきました、う
ん、それは買っちゃいますね、
はい、
買っちゃいますね、
先回りして
今、ね、
うん、輸入品なので、まあ、特にこれまで耐えていたのかなみたいなこともね、うん、思いながら、
でも日本からぼったくってたんじゃねえかとか言って
る、いや、ね、どうなんでしょうかね。
これはどこのって言わないから何でも言えるよねみたいな話で、はい、いやいやいや、
う
ん、
でも本当に今そういったものがいろいろあるなというところで、うん、あとまあちょっとこれはちょっと毛色が違うみたいですけれども、うん、自動車保険料も 2.5 から 3% 値上げということで、ね、これはコロナ禍前の、うん、コロナ禍以前の水準にまあ戻るという形、う
ん、あのね、交通量がさ増えたからそれも事故増えたんだろうな、うん、多分、うん、まあその、まあ、総合不調っていうのは みんなで払いましょうみたいな感じだから、はい、まあ、あの任意の保険もね、うん、
まあ、人の流れが復活すると、まあね、自動的にこういうことになっていくのかなというのがその値上げ、うん、あとは、まあ、神奈川、私ずっと住んでいるので、あの身近なところで言うと、あのハットサブレですとか、
ハットサブレ、
ハットサブレ値上げ、
はい、だそうで、あの、うん、ただ大きさなどは変えないということで、はい、いつもねポテトチップス袋開けて中が悲しいという話してますけども、はい、大きさ変えずに少しの値上げだったらまだ ねいいかなという感じが個人的にはするんですが、あと10月からにはなるんですが、うん、お土産などでも人気のね、シウマイで有名な崎陽軒も平均 3.6% の値上げということで、わーっとね、そうなんですよ、 3.6% というと大きいなという感じがしますけれども、うん、ただ10円20円、まあ、多くてもお弁当で50円くらいの値上げとのことで、ね、資源高が続く中でこれで済んでいる、これで済むというのがね、すごい企業努力だなというふうに感じました。いや、ちょっと値上げのニュースは、あの消費者としてはすごく辛いなというものがありますけれども、うん、ただ評価できるんですよね。
そうですね、株式市場では評価してる、
う
ん、
まあ、
も
う値上げする会社は上がりますみたいな、
うん、そうなんですよね。
まあ、やっぱりでも利益、がやっぱ全てだと思うから、
はい、
株価の動きには、ね、まあ、全てとほぼだと思うから、うん、まあ、でも値上げできるぐらいそのやっぱ競争力が高いってことなんだろうね、とりあえずね、うん、
まあ、ブランド力があるところは、ね、値上げを、ね、しやすいというのもあるかもしれません、ね、
あとはもう原材料と直結しちゃってるところは意外としょうがないねと思ってくれるところあるよね。だから化学とかさ、うんうん、
もうあの、ね、お菓子などでも包装用品、うん、パッケージなどでも、ね、お金かなりかかってるんだろうなというのがすごく分かりますからね、見ていても。
あとはガソリンか、
はい、
物流に反映しますし、ね、
どうしようもないのは分かるんだけど、
200円突破していたり、
突破してこの前入れたら安いところ入れても198円で満タンで1万1000円ぐらいだったから、うわと思って、意外とやばいですね。だから地方の方が特に車で移動されるんで、個人の方も厳しいし、あとは事業者の方もこれ転嫁できないと本当厳しいでしょ。漁業関連もそうですし、あとはね、多分さっきおっしゃった物流とかもそうですし、うん、なんか意外と、まあ、その食べなきゃその死んじゃうお米とかじゃないので、昔でいう米騒動みたいなのは起きないかもしれないですけど、ちょっとこれはね、意外となんか、うん、考えなきゃいけないところになったなっていう。あ
の値上げをした企業ってその後すぐ業績がこうポンと株価上がったりするものですか？
そうですね、意外と値上げしてその次の決算が良くて上がるっていうサイクルがずっと繰り返されているので、 それをもう先回りする人はそろそろ出てきてもいいのかなと思う、うん、だからさっき新井さんが言った何パーセント値上げですよみたいのは意外と頭に入れておくといいかもしれないですね、はい、だからまあね、全然ちょっと話はそのインフレとかの値上げじゃないけど、うん、まあ、この番組でもお話しているふるさと納税のサイトのチェンジとかは、うん、あの 5% か 10% の手数料を上げるわけだから、それは儲かるよねみたいなのがあるので、うん、やっぱその値上げとその業績の顕在化した時、まあ、ふるさと納税はいや、あの12月にむちゃ儲かるんでまだ出てないですけど、まあ、その辺をね、まあ、食品とかとすぐ出てくるので、まあ、チェックしておくといいんじゃないかなと思いますね。
値上げ率注目していきたいなと思います。さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場は日経平均は4日続伸して引けました。前の日のアメリカ市場では発表のあった8月の ADP 民間雇用者数が予想を下回ったことや、2023年4月から6月期の GDP が下方修正されたことで FRB の追加利上げに対する警戒感が後退し、株価指数はしっかりした展開となりました。日本市場でもこの流れを受けてリスクオンの地合いとなり、アドバンテストや東京エレクトロン、ソニーなどの半導体、ハイテク株が買われて指数を押し上げました。また取引時間中に発表のあった中国の8月の製造業 PMI が好調だったこともさらなる買いを誘ったようですが、このあたりの背景なども含めてお話しいただきます。
はい、そう、意外と強い株式市場ということなんですけど ね、まあ、米国の方も意外とマクロ大丈夫みたいな、まあ、この前お話しした PMI とか、まあ、モメンタム系の指標が意外と悪くて、で雇用も大丈夫かみたいになってる中で株価が強いという、まあ、これが ORB という実はあのインフレの不確実性じゃなくて株式の不確実性なんじゃないのかなみたいなところもありますが、まあそうですね、月末ですのでね、まあ、先ほどお話しましたけど、まあジャクソンホールもありましたが、ね、そこの話ですとか、あとは、この、ね、マクロ指標の話をしながらですね、ちょっと、米国の状況を見ていきたいと思います。山口さんお願いします。
はい、まあ、ジャクソンホールは無難に通過しましたし、
無難という言葉がちょうどいいですね。同じことばかり言ってたからね、
う
ん、基本的に。
そうですね、はい、あの従前から前からおっしゃってることを繰り返していらっしゃっただけなんで、はい、あんまり驚きはなかったので良かったなと、うん、いう形で、まあ、なのでそのあんまりこう、まあ、今後の経済指標次第でこの利上げの方向性を決めていくっていう感じなんで、じゃあ私たちも経済指標をしっかり見るしかないなっていうスタンスにはなっているので、視点はもうジャクソンホールから次の指標とか FOMC の会議に、まあ、移っていってるのかなと思います。でこうした中で、まあ、あの消費者信頼感指数とか雇用の数字が昨日今日と、おととい昨日と発表されましたけども、うん、まあ、数字があんまり良くなかったんだったら利上げできないよね、うん、なんだったら株高っていうサイクルに今入っているので、うん、はい、株が強いっていう今状況ですよね、うん、
なるほどね、
うんうん、で、まあ、あの日本もねこれのおかげでというか、うん、あの新興市場もかなりちょっと今日強い動きでしたけど、アメリカの債券の利回りが低下すると株が強いという流れなん で、
う
ん、はい、弱い経済指標がむしろ交換されているっていう状況は続いていますよね、
うん、そうですね。でも円高にはならないんだよなっていう、これまた不思議 な、
ね、
これまた不思議な、
はい、なので、まあ、日本株にとっては特に大型株にとってむしろちょっとやりやすい状況ですよね。アメリカ株高、円安と、うん、
まあ、そのおかげで金が1万円突破とかありましたね。
そうです
ね、それはトピックとしてはね、はい、
なんでまあちょっとインフレ、うん、物の値段、まあ、日本も本当にデフレから脱却するのかなみたいなことを、
は
い、
そうですね、
今日の不動産とかも全般に強くって、
あと日本のインフレ率と米国のが同じぐらいになったのか、あ近いね、かなりね、
そうなんですよね。そう
だとしても日本はでも続くかどうかわからないですけどね、
継続性がねまだわかんないですけど、
あと何で見るかっていうのもまあありますけどね、コアなのかコアコアなのかっていうのもあるし、でもこのガソリン高とかまあ全体的に響いてきそうですね、うん。
またアメリカの、まあ、住宅市況の、まあ、週単位のものも見てみると、うん、今あの住宅30年もののローンが今 7.13 まで、
そんなぐらいになりますね。だいたい 3% ぐらい足すんですよね、10年債に。
ああなるほど、
はい、
なるほど。
あの、うん、住宅ローンとかは10年債が基準になることが、うん、日本も、固定金利フラット35は、うん、10年債の金利が基準になるので、うんうん、それはまあデュエーションとして平均返済年数を元に、まあ、見る割り戻したりするんで、うん、大体10年かなと思うんですけど、うん、そのぐらいですよ ね、はい、
なのでまあ 7% を超えているにもかかわらず、うん、住宅ローンの申請件数が週間でも伸びてる、うん、2.3% 増加ということなんで、うん、住宅市況も強いと、うんいう状況です、
ね、1年半前まで 3% 台だったのに、ね、だからそういう話ですよね多分ね。あそれでも新築する人もいるんだから、やっぱ米国強いなと思いますよ ね、
強いですね。崩れてないってこと、まあ、ここはちょっと毎週とか毎月、うん、確認しなければならない数字ですよね。
そして中国がコメントにもあったんですけれども、ね、気になっていらっしゃる方多いということで、
中国はそうね、とりあえずまあハードランディングはしないよねっていうか、うん、まあいきなり破綻ですっていう話ね、今日からなんかあの日本でバブル崩壊しましたみたいな宣言なんかあるわけもなくですね、うんうん、まあ連鎖的なものになっていくし、まあどこかになると公的資金を突っ込むしっていう流れで、まあ日本型のそのまあゆっくりとしたソフトランディングをまあしていくものだとまあ僕は思っているんですけど、うん、まあそこかな、やっぱりそれをする意味って中国意外とあると思うんですよね。もう経済成長ある程度してしまっているので、だからそのまま10年とか15年で失われた丸々年とかやったとしても、まあ、成長率が 2% とかだったら、まあ、実際最終的には成長しているわけだし、まあ、格差も昔ほどはなくなって、格差というか、まあ、低賃金だった人たちがもう底上げされているので、うん、だからまあ国としては別に失われた丸々をやったとしても意外と問題ないかもなと僕は思っているので、まあ、過去にそれをやるよりですね、うん、だと思います。
そうですね、うん、から思ったよりいきなりもうクラッシュさせてしまうような国じゃないっていう理解もちょっと必要かもしれないですね、はい、
そうですね、だから粘るんじゃない、多分、う
ん、なんか護送センターみたいな感じでゆっくりなかったことにする、
一党体制だからやりやすい、
そうです
よね、ありますね、はい、まあ、確かにでも皆さんこう書かれてるコメントで書かれてるように危ないなっていうのはそれは当然あの僕らもそう思ってるわけで、額がすげえなって当然そうだし、まあ、ゆっくりやっていくんじゃないかなと思う、うん、ということはいつこれバブルが崩壊するんだっていうのを当てるのって難しいよ ね、
いですね。
だったらみんないつ崩壊するか分かんなかったら、この前の恒大で超ものすごい、リスク回避が起こってるわけですから、うん、だからみんなもうこれなんとか誰々やるんだろうって思ってるっていうのがコンセンサスなんだろうなと思います ね、 すね、まあ、チャプター11じゃなかったっていうのもありますけどね、うん、そこはまあ当然あるんですが、まあ、あれで妄想をみんながしなかったっていうのは、まあ、ある程度誰々やるんだろうと思ってると、うん、
これを受けてからウォールストリートジャーナルとかでむしろなんか中国株が割安で買いだみたいなこととか、あとなんかあのファンドの方々が中国 の、 あのなんかファンドを売り始めたりめちゃめちゃ押してるのを見て、ちょっとそれは違いますよね、
まあまあ違うと思います
、ね、
まあ、原安もあるから実際買いやすいなっていうのも日本と同じような状況ですね、だからあたくさん突っ込めてお金をみたいなのは
状況が違いますよね、
あるかもしれないけど、
そういったことでもニュースでちょっと見かけるようになった
ら
危険だな
と、ね、うん、でもただ不動産はもうずっとだだ下がってるのは危ないですね、うん、日本もバブルの頃って不動産、まあ、市場崩壊しましたってなってちょっと値下がりしたらなんかリバウンドあったよ、うん、安いなと思って買う人がいてそのままドンってなっちゃって、そうですよね、うん、そうそう、それがねまだないからね、だから本当にやばいんだろうなと僕は思いますけど、だから金利下げてあんだけ貸し出したいとよくしてこれだから、
うんう
ん、
そうですよね、
リバウンドポイントしっかり見極めないといけない
じゃん、いや多分リバウンドポイントに今しない方がいいよ不動産は、だって危ねえ、土地 土の価値もまあ基本的に、まあ、土地所有もまあ基本できないからさ、
静観しましょう、う
ん、静観がいいと思います、はい、株のリバウンドはどこかではね、まあ、バブルの時もあったわけだから、うん、そうそうそう、
では変わって日本の話題、あと 2,3 分
もありますので、もうちょっと、はい、突っ込んじゃっても大丈夫ですよ、はい、
日本に関してはあれですか、ガソリンのね、はい、補助金延長 しましたので、まあ、スルスルって言われてましたから、うん、まあ良かったですよね、
はいはい、まあ額を40円マックスまで戻してほしいですけどね、もう一回やるならね、
確かにね、なんでまあいろいろね補助金に対してはなんかまあ一時的なものだとか、うん、あのご批判ありますけど、まあ、
中抜きするとかね、中抜きとかね、
はい、いろいろねあって、はい、トリガー条項をやればいいとかいろいろありますけど、そうそうそう、まあまあ一旦はね、うん、あの物価抑制につながるんじゃないのかなっていうところですかね、
あとは
日鉄工業さんが株価に連動した配当を出すっていうのがちょっと面白い取り組みというか、
そうですね、
普通は業績に連動して、
なるほど、最近いろんな配当の出し方ありますよね、うん、あの累進配当っていう言葉が日経日本経済新聞の27日のものにも、ね、書いてあったんですけどね、まあ、先ほども野口さんちょっと始まる前にたまに議論ディスカッションよくするんだけど、最近仕事どうとかあるんだけど、僕が累進配当は安定配当って言ってた会社がダサいから、とりあえず言ってるだけだと思う、本気出してないはず、だって減らせないから累進配当って言ったら、マックスまでもう出しますみたいな、もう出せるだけ出しますっていうところは、水準が高いから、いやちょっとまずいなと思ったら配当が下がるわけですけど、でも結局は高水準じゃないですか、で、累進配当の場合は多分余力持ってるはずなんですよ、だから 15% ぐらいの配当成功を、まあ、5年かけて 20% にするかっていう感じだと思ってるんですね、だから、まあ、累進配当に DOE のイメージをつけるとかね、あのそういうのとか、まあ、配当成功をきっちり入れて累進配当しますっていうか、それはでもできない、怖いよね、
でも累進配当だとその分こう余力がこうなんていうのかな、マックスに出すまでに時間がある分、その分のお金をこうなんていうんでしょう、設備投資とかに回したりっていうのもできるんですか、
まあ、基本は相互のバランスなんですよ、だから結局設備投資がいらないところは配当が高いんですよ、だからまあ欧州とかの配当結構高いのは、まあ、設備投資がいらない大企業が多いということなんですね、はい、
配当のやり方もいろいろ出てきましたよっていうお話ですね、
そうですね、
捉え方も様々かとね、そうです、はい、思いますね、さてここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ戻してきちゃいましたという表現になりますけれども、このコーナーでは、はい、
どうしましょう、まあ、まあ、実際のところ、まあ、まあ利確するまでもうちょっとね、まあ、上も下もあるんで、はい、まあ、一応利益は出ている状況でというところなので、まあ、それはそれでいいかなとは思ってるんですけど、だからまあ当然これショート一辺倒はやっぱり良くなくて、個別はやっぱ買ってほしいなとか思ってますね、やっぱり今回の決算で終わりやすいだなと思うもの、ネガティブな反応が大きすぎて安いだろうこれはと思うものたくさんありますから、まあその辺を買うか、あとは工業績のものを買うかっていうところで、個別銘柄に関しては全然あの特にプライムの銘柄は、はい、あのポジティブですね、ただまあよくね、馬淵さんもいろんな方からお話あると思うんですけど、これはあのグロス大丈夫ですかみたいな話ってやっぱりかなり質問の中でも多いなと、まあ、多いなと思うんですけど、
金利が
ねやっぱ金利高いからっていう、まあ、そもそも論から言うと納得してもらえるのかなと思うけどね、実際、まあ、日本の金利でも高くないよねって言って、いやそうなんだけどさっていう話もあるし、まあでもやっぱり成長に対して市場の評価が甘かったんじゃないっていうのがずっと訂正されてるんじゃないかなと思うんですよね、だからこれから業績が良くなったとしても PR の調整が終わってなかったら意外とそのまま下がって、業績良くなったらなんで株価下がるのかっていうことも普通にあり得ると思うんで、やっぱりそのナスダックもそうじゃないですか、平均がの PR ってかなりブレるじゃないですか、下がってるときは当然下がるし、上がってるときは上がるしって、だ日本もそこの調整を今やってんじゃねえかなって思うし、まあ、ただ赤字の会社がまだまだあるので PR の算出が難しいっていう、インデックスベースの算出が難しいっていうのも当然あるんですけど、だからそういう状況でグロースってじゃあ何を元にその見るんですかっていうと、まあ、やっぱり 将来の業績の回復にしたいんだけど、まあどっちかというと材料とかになっちゃうのかなっていう、まあステカムみたいなすごくね息長くね上がっていくものもあるんですけど、なかなかグロス難しいなと思います。まあでも馬渕さんの本に書いてあるその赤字からその黒字に転換するっていうのは一つのきっかけだと思うので、その辺は意外といいかなと思ったり、あとはテーマかな、ね、グロースの中でもやっぱりインバウンドとかアフターコロナの銘柄はまあ分かりやすくて、うん、まあ、ちゃんと業績データ上がったのもありますから、まあ、その辺からやるかなっていうところかなと思いますね、うん、はい、
今インバウンドの、ね、というワード出てきたのでお聞きしたいんですけれども、うん、ちょっと今ね中国のまあいろんな心情もあって、うんうん、インバウンド市況どうなのかなっていうのが気になるところなんですけれども、うん、このインバウンド市況への見方ってこの今の流れで変わってきますか？
それは、ね、簡単に言うと今って中国の方ってほぼ、まあ、入ってきないわけじゃないですか、はい、まあ、一部の人しか、うん、それでこれだけのインバウンド客が回復してるわけだから、うん、それ続くだけでもある程度の業績は担保できるかなと思います、はい、でそれで中国の方が帰ってきての業績まで織り込んでいる株価だったらダメだよねっていう話になるので、うん、いやインバウンド以外と大丈夫なんじゃないって僕は思いますけどね、うんうん、
中国の方の分まで織り込んでいるかどうかという見分け方は何かありますか？
そこは中国の方がやっぱりよく使ってた、企業というか店、うん、まあ、ドラッグストアとか、うん、そういうあと百貨店の一部とか、そう、はい、その辺が、まあ、ちょっと織り込まれてるかもしれないですが、基本は織り込まれてないんじゃないですか、ね、意外とサプライズになってましたからね、はい、うん、だから、うん、バスとか、まあ、あんまり上場してでもないですけど、うん、うん、
まだ織り込んでない雰囲気ありますね、うん、中国に関してはね、
一応本当に来るのかっていうふうにみんな思ってるかもしれないんで、うん、意外と
でもいずれ来ますよね、
いずれ来ます、10月から本格化みたいな話もあったし、うん、この前ちょっと成田の近くに行ったので、はい、まあ、その時に、まあ、見てきてもまだかなとか、あとはそのネットでその欠航便が見えるじゃないですか、でそこでまだ休んでる、その急便してるとかまだ中国多いなとかいうのまだあるね、フルじゃないなっていうのまだ感じ、まあ増えましたけどね、だいぶ動き出したのはあるんですけど、まあまだ欠航してる便がやっぱり定期便でもたくさんあるので、もうちょっとかなと思ったりしますね、はい。
コメントに不買運動は考えないといけないかもねとありますけれども、ただ必需品をね、好まれているような印象もありますから、まあそうね、
おむつとかが意外と売れたりしてますけし、はい、うん、あとは、まあ、ピジョンみたいな会社ですとか、
うんうん、安心感をね、うん、とても買っていらっしゃる
という、そうですね、その辺は意外と、まあ、ただでも不買運動ってそんな長期に
できないですね、
続かない気がしますね、
一時の感情、
四半期か半年かなっていうイメージでおります。私は大体忘れるという、うん、特にねやっぱ人口は中国多いですけど、韓国とかもよくやってましたけど、やっぱ半年ぐらいあっても、うん、ね、本当にバチバチやった時も半年ぐらいかなと思ったりしますけどね、うん、
服とかね、そうそうそう、あっち系に発展しちゃいますね、
そうです
よね、
はいはい、
じゃあもしかしたら、まあそういった中国の方に買われているであろう銘柄が下げているところがあったら、ここはまあおしめなのかな、
そうね、
と捉えていいでしょうか、まあ、
その後帰ってくるならね
、うん、難しいところではありますけれどもね、い
や蓋開けてみたらやっぱり旅行する余力はなかったですって話かもしれないしな、
うん、まあ、ただ今ここまで中国の方が戻ってくるからというところまでは、うん、バッチリ織り込んでいるところは少ないんじゃないかということで、
うん、そうですね、まあそうだね、はい、まあ、そんな感じです。だからまあある意味まとめになるんですけど、はい、やっぱりその指数と個別株は本当に分けて考えた方がいいと思います、はい、指数買いで個別株買いだったら分かりやすいんだけど、やっぱりそうじゃないので今は、うん、なぜかというと高いどこまで買いすぎてしまった、19の時にね、はい、うん、だから PR で言うと 15.5 倍まで買っちゃったっていうことになるので、みんな15倍までやろうっていう話なので、だからそこかな、うん、はい、なのでまあ、そんな悲観はしてないんですけど全体的に、うん、ただやっぱりちょっと高すぎるかなと思います、
は
い、
今本当に個別の選別が本当に大切な時期になっていますね。では資料どこか触れておいた方がいいところありますでしょうか、
うん、そうですね、資料はとりあえず、まあ、ロングショートはまだできないし、はい、外国人投資家が3ページかな、まあ、意外と現物株の利越しがでっかく見えたので、これが中国人なの、中国マネーなんだよって考えると、まあ、意外とね早めにお金を現金化してるなっていうのが、まあ、これ先週の状況なんですけどね、はい、ありましたねと。 いうことですね、はい。で、あとはそうですね、うーん、他は意外とポイントとしてはもう大体お話をしているんで、資料使ってはまあこの辺までかなとは思いますけど、
今日の不動産の動きが
すごい、なるほどね、
やっぱ気になるんですか。
いや、なりますね、
うん、何なんですかこの今日のなんか強さ、
まあ、循環物色だけではないと思うんですけど、うん、日本のインフレでもないと思うし、
インフレでない、
うん、まあ、
金利が上がるとはマイナスのはずじゃない、
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
まあ、でもちょっとあのほら住宅ローンの金利が3個上げるみたいな、
うん、ああ、はいはいはい、
あれはでもマイナスじゃない、
うん、あれはマイナスですよ。だって結局は、まあ、金利は少しずつも上げる、うんうん、まあ、その自由金利ですか、うん、自由に上げていく部分はあると思うんですけど、うん、
不動産が上がる、なんかまあインフレ時代に入るのかみたいな感じでしたもんね、今日の雰囲気としてはね。
そうですね、まあまあ続くかどうか分かんないですけど、でも馬淵さん言うように不動産を買うっていうことは、うん、本当にインフレが近い時じゃないとやらなくないですか。
そう、
だって金利これから上がるしとか、
手前でだから買おうと思ってるってこと、そうそうそう、みたいな。
であとなんかコラムとか見たらタワーマンション中国人が投げ売りしてくるぞとか書いてある、ね、そんな時に買うかっていう話だし、まあでも逆にまあ本当に循環物色の流れ、うん、日本の循環物色の流れだとすると、うん、あの商社が見直しがいがあったじゃないですか。あれはバフェットさんが本尊の指定線なのかわからないですけど、あの、まあ、コンクロマリットディスカウントをされていて、まあ、商社っていろんなこの部門が、あって、まあ、そ、あんまり商社体系の会社って世界にないんですけど、うん、まあ、あの日本特有のでいろんなことやってて、何やってる会社かよくわからんと、うん、なのでそれの一番安いものに PR 合わされて、資源だねと、だから一桁だねと、うん、グローバルで一桁や後半やで資源はみたいな目線だったけど、いやでもこの、まあ、会社というかそのグループ力とか、うん、あとはその稼ぐ力を考えると、素晴らしいねってなって見直しがいがあったんですけど、うん、不動産会社もそうなるかもしれないですね、うん、そうか、よくあるそれは僕が安い不動産たくさん持っておりますとか、うんうん、まあいう話なんですけど、
幅広いですからね、
うん、まあでもドメでいいのかっていう話もありますけどね、実際、うんうん、その実際ある意味その日本だけの商売じゃないですか、うん、どっちかというと、うん、まあ、昔みたいにあの三菱地所がアメリカのビルを買いましたみたいな話はそこまでまあないわけなので、うん、まあその日本の中のそのドメの商売でいいんですかっていうのはありますけどね、うんうん、それはまあ全ての投資でもそうだと思います。あのグロスが上がんないのはドメだからですよ、日本国内の仕事ばっかりやってるからですよ、うん、だからまあこんな高い PR つける必要ないと、日本の成長を考えるとっていうのがあると思う、うんうん、だからその同じようなサービスをやってそこで潰し合ってますっていうながら、うん、これは成長株買えないよねっていうのがあるんで、ああ、はい、と思って言う尺がなかったけど言えてよかったな、まあ、グロスが弱いなと思ってる理由って意外とそこなんですよ、うん、だから、まあ、今日はどっちかというと指数の話というのは、まあ、手口というか、まあ、まあ、需給の話しかしなかったですけど、でも、まあ指数は売りで、
売りで、
はい、あの株は買いという、まあ、話が今日はちゃんとできたから良かったなと思いますけどね、うん、はい、
より一層個別株選別皆さんね力を入れていただければと思います。
まあ CFD に CFD というか、まあ、クリックに関しては、
はい、
大阪にお住まいの人はあのあれですね、今週末、
はい、
あの投資戦略なんだっけ、資産運用エキスポだっけ、
あ
と真内さんが講演されると思うんですけど、
はい、土曜日行きますので大阪、
はい、あの岡さんオンラインブースもあるみたいなので、はい、遊び行こうかなと思います、うん、僕も12時ぐらいに自分のブースにいると思うんで、
はい、ぜひぜひお待ちしてます、
はい、
ではこれ番組後半でもねお知らせを改めてさせていただきます、うん、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡さんオンラインでは新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円の
キャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは、岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
馬渕真理子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、アイファーム株式会社代表取締役 CEO 飯野啓太さんにスタジオにお越しいただきました。それではここからは馬渕さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
飯野さんはアイスランド×イチゴ×植物工業工場、この3つを切り口に日本産のイチゴ植物工場を手掛けていらっしゃいますけれども、これはアイスランドでの事業がメインになるということなんでしょうか。
はい、はい、そうですね。弊社は北欧のアイスランドと次世代農業といわれる植物工場システム、あと日本のイチゴを組み合わせて欧州ナンバーワンのイチゴブランドの確立を目指しております。で、栽培や販売はアイスランドと欧州ですかね、ヨーロッパが中心となるんですけれども、日本の会社と連携して事業を進めてまいります。
まずはこの植物工場をアイスランドに作っていって、
そうですね、今建設中です ね、
なんですよね。坂本さんもね、農業にご興味が最近あるっていうふうに伺って。
あ、僕も実はちょっとブルーベリーを作ろうかなと思ってます。
農家さんやってるんですよね。
一応千葉で そこは一応あの、まあ、持ってきてますから
。あ、たまた
まいきなりなんかそのアイスランドで異常って壮大な計画なんですけど、経緯みたいなのを教えていただけたらと思います。
そうですね、まず最初になんですけど、日本の農作物は、まあ、美味しいというところに着目して、うん、まあ、これを世界に味わってもらいたいなというふうに考えております。そして近年の気候変動による干ばつや資材価格の高騰によって、現在の農業のやり方が難しくなってきていると言われているんですね。で、そんな中で新しい形の食料生産システムが必要と感じています。で、そして自然エネルギーを活用している国として有名なアイスランドを選んで、ここを中心に展開しようとしております。
アイスランドは自然エネルギーで有名なんですね。
そう
です、
火山ですか。
そうですね、
地熱発電、
地熱と水力が、はい、多いですね。
いちごってね、何でしたっけ、火力発電所のところにいちごの、ね、ファームができてたりとか。
横浜ですかね、
はい、なんか暖かいところが ね、 ね、地熱がのようなのがあるところ、いいイメージがあります。
ハウスですよね、基本的に。
いや、ハウスではないんですよ。植物工場の形で閉鎖型なので。
そうかそうか、だから建物の中で作
る、そう、こういうお部屋の中でやるので。
なるほど、
電気で。
そう、いや、 LED で、 LED と
水耕ですか。
水耕で溶液栽培ですね。
土は使わず、
土を使わず、なので年中作れるという。
いいですね。
なぜ、まあ、熱というお話でリンクするのかもしれないんですが、なぜここでイチゴなんでしょうか。
はい、そうですね、日本にいるとなかなか気づかないんですけれども、世界のイチゴってなんか皮が硬かったりとか酸味が強かったりするんですね。で、一方日本のイチゴって農家さんが長年品種改良したり、まあ、丁寧な栽培技術ですごい甘くてジューシーなイチゴが作れています。で、日本品種のイチゴっていうのはまだ世界にもほとんどなくて、まあ、今後注目されている果実として広まっていくと思います。で、今すごい価格も高価格帯のイチゴは作られてまして、それを今世界に出していこうっていうのも日本国内で結構やってますね。
一粒いくらとかのね、イチゴ話題になったりしますもんね。
デパートとかでも普通にありますよね。
そうですね。ただあれなんです、日持ちがしないので、日本産をヨーロッパに持っていけないんですね、アメリカとかにも。
なので拠点も、
そうですね、向こうで生産、日本の苗を持って行って、 向こうで生産して販売すると。
まあ、でもあんだけジューシーなイチゴを食べてみるとびっくりされるでしょうね、海外の方はね。
それで収穫した直後に食べれるようにするんですね、その時がやっぱり一番おいしいのですか、
ね、御社のこの工場の植物工場のこう技術力とか、はい、このあたりはどういったところがポイントなんでしょうか。
そうですね、弊社は日本とアイスランドの双方の専門家や企業、まあ、商社ですとか農家とかエンジニアとつなげて白地効果を生み出して新しい事業として発展させています。でこれ今まで日本の技術、まあ、改めて世界に広げるいい機会だとも思っております。
なるほど、まあ、種はもちろん日本のものですし、です工場自体にも何かこう真似できない特徴なんかあるんですか。
そうですね、やっぱり技術今日本でもよく開発してますけど、うん、まあ、IT 技術入れ て、
ね、温度とか湿度とか温度管理、いろんなものを、
そうですね、 CO2 管理ですとか溶液管理ですとか、もうシステム管理ですね、農業も、う
ん、そのシステム管理は日本が進んでるんですか。
そうですね、日本結構進んでますね。まあ、世界でももう今どんどんいろんなところが研究しておりますけど、
イチゴは結構その農薬使うっていうんですけど、やっぱ建物の中でやると結構少なくできちゃうもんなんですか。
そうですね、あの水とか土を使わない分、まあ、ほとんど農薬は使わない。
なるほど、
それいちご、ね、農薬では
いちごめちゃめちゃ使うんですよ ね、 すね、路地とかだったら。
あとはもう本当に閉鎖型なので、うん、あの外からの害虫があまり入ってこないんですね、だからそういったのがあの起きにくくて、うん、農薬もほぼ使わないでできると。
で実際にこうアイスランドに拠点を置かれるわけなんですが、このまあ地理的なあの魅力というか、ここになぜ注目されたんですか。
そうですね、もう日本とはもう真逆と言ってもあれなんですけど、やっぱり寒い国ではあるんですけれども、うん、あの自然エネルギーを利用している、まあ、アイスランドで、うん、電力のほぼ 100% が自然エネルギーで賄われてるんですね。
そうなんです、すごい。
そうで日本と比べて電力要求が安定していて、約3分の1程度と非常に安い特徴がございます。で一般的には膨大にかかるんですね、あの植物工場の電力が。 そこを大幅に下げられるため、あの、まあ、ランニングコストを下げて利益につなげるというところで、まあ、アイスランドを選んだ理由の一つですね。それだけではないんですけれども、
何かこうなんか地のりがあるとかゆかりがあったりされる
ではないんですけれども、
本当にもう、はい、戦略的に。
そうですね、あとはまあヨーロッパに近いですとか、FTA 貿易を結んでて自由貿易ができるですとか、
マーケットが広いんですね。
あと富裕層がとても多くて、ね、年間所得は今世界1位なのかな。
じゃあ高いフルーツはね、
この前需要がありそうですね。
なのでイチゴをブランド化してちょっと高級化してちょっと販売をするという形になります。
何カ国くらいに輸出というかを見込んでいらっしゃるんですか。
最初はまあアイスランド国内で販売するんですけども、それで栽培の、大きさ、栽培面積を増やしたら、あのパリですとかロンドンですとか、まあ、近郊近い国ですね、 3,4 時間で行けるので飛行機で、はい、まあ、その辺 の、 あのミシュランとか多いお店、うん、レストランですとか、うん、高級な日本食ですとか、うん、あとはお寿司屋さんですとか、まあ、そういうところに使っていただけると嬉しいですね。
高級ラインがこうターゲットということなんですね。
そうですね、最初は、はい、そのようにしております。
いちご狩りできるのかなというのをすごく。
いちご狩りもアイスランドから要望があって、もうないんですよ。ブルーベリー狩りとかはあるんですけど、
それよく
いちご狩りというのはやっぱ知らないということ で、
で、ね、
作ってくれと言われていて、ま
あ、
それも横でちょっと併設して作ろうかなと思ってます。
アミューズメント施設としてもね、
アイスランド行ってみたい、
ね、気になりますね。視察にみんなで行っちゃいましょうか、ね、であとですね、今いちごのお話伺ってるんですけれども、いちご以外の展開も今後はあるんでしょうか。
そうですね、今植物工場っていうのは一般的にレタスなどの葉物が多いですね、まあ、日本でもよくあるんですけれども、はい、でそんな中いちごの栽培ってまだこの数年、もう本当5年とか10年でできた技術なんですけれども、まあ、今後またいろんなフルーツができたりようになるので、まあ、そういうのどんどん取り入れてやっていこうとは思っています。
そうなると世界の食料問題にも寄与できるということですね。
そうですね、その通年栽培ができるようになると、あのいろんなとこで同じようなものが作れるので、
はい、基本はじゃフルーツ軸に考えて、他にも
まずはイチゴですけれども、まあ、その、まあ、その他まあ葉物ですとかマトマトですとかいるんですけれども、やっぱりちょっとイチゴがブランド化ができる、
まあ、確かに食材なんですね。付加価値つけて値段が高くできます。
まずはそこでブランド化させて、まあ、いろいろなものを派生させていくと。
そうするとまあロンドンパリとかの、まあ、お寿司屋さんで御社のイチゴが出てくるかもしれないっていうフルーツ、ね、最後に ね、
嬉しいですよね、美味しいイチゴがあるだけでも、ね、
坂本さんいかがですか、はい、
そうですね、うん、いや非常に面白いなと、まあ、いろんなメンバーでやってますっていうんですけど、まあ、現状もう一回、まあ、どんな感じでやるのかとか、あとは現地にどのぐらい人がいるのかとか含めて教えていただけたらと思います、
うん、はい、まあ、今回ですねアイスランドにイチゴ植物工場を建てるぞということで、まあ、手を挙げて私が今会社立ててやってるんですけど、まあ、このビジョンとか夢に共感してもらった人たちが、まあ、いろんなノウハウを持ったスペシャリストが集まってもらってます。で日本だけでなくてアイスランドサポートもいただいてまして、そうですね、アイスランド政府組織関係者ですとか向こうの電力会社、あと旅行会社とか、あと向こうのイチゴ農家さんなども今連携して事業を進めるための体制を構築してます。
参入してこないでみたいな感じではないですよね。
あ、違う、あのアイスランドがその自然エネルギーを使ったビジネスをすごい、推してるんですね。それが昨年か一昨年ぐらいにそのが出てきて、国としてもそういうのを盛り上げようと、
向こうでいう国策なんですね。
そうですね、いろいろなところで話しているうちにアイスランドの関係者とつながって、
向こうの方 の、 この日本に対するこうイメージってどんな感じなんですか。
すごい友好国ですね。
あ、そうなんですね。
すごい仲良くて、まだすごい日本にいいイメージを持っている国ですね。
じゃあビジネスもやりやすそうですね。
そうですね。
では今後の展開はどのようにお考えでしょうか。
はい、このイチゴ植物工場を、まあ、まず核としているんですけれど、まあ、数年後にはその村みたいな観光スポットの建設をして観光業の参入、あとは食べ物でいうと欧州でも人気のわさびですとか、あと稲ですね、日本酒の米製、日本酒用のお米などの栽培も今ちょっといろんなところで話がしていて、まあ、こういうので事業拡大を図ろうと。
全部これわさびも稲も
植物
工場でできる、
工場の中で、
わさびとかってね、なんか難しそう。いや、
わさびはねめちゃめちゃ人気なんですよね。あのわさびってその辛いやつのブームなんだけど、うん、その直で脳に来るんですよ、辛さが。それってわさびぐらいしか ないって言われていて、これはちょっとクレイジーな、そういうね、愛好家目ですよ。だからあの白いあのわさびとは全然違うわけです、
まあ、今 SNS がまあ広まって、はい、やっぱ世界中に日本食が広まって、はい、まあ、お寿司も食べるようになってきたので、うん、やっぱりそこにわさびが必要とか、まあ、お肉にも合うよとか、
合いますもんね。
そうですね、
まだまだ重要は見込み、ちょっと作るの大変なんですけど、うん、わさびは、
まあ、やっぱ水がきれいだったりとかいろいろねありますよね。
アイスランド環境は、
あ、すごいやっぱり自然が多くて、うん、とてもいいです。水も美味しいね、まあ、世界もナンバーワンというところで、うん、もう直接飲めるんですね、向こうも。すごい豊富で、水がきれいで豊富で、
この後ね、もう移住一時期されてアイスランドにもう行かれるというので、はい、もう日本にギリギリいらっしゃるので、滑り込みでちょっとラジオに出ていただいて、ね、経緯がございます。この後ね、アイスランドに立たれるということですので、
応援、まあ、最初は少人数で向こうに行って、まあ、運営して、まあ、栽培、もう今年の末には、うん、年末にはイチゴができる予定なので、
もしよろしければね、なんかちょっとね時間差あるかもしれないから、うん、お電話とかでまたね、
あ、そうですね、
はい、ご質問ありましたらいいですね、
はい、ご質問もね進捗ありましたらまたいろいろと教えていただきたいと思います。飯野さん、今日は素敵なお話をありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについてしゃべくっていただきます。しゃべくりカブカブのコーナーをお送りします。
だいぶ今日
し
ゃべくっちゃったけどな。
だいぶ前半から ね、たくさんお話しいただいておりますけれども、ね、さあこんな試合の中で、注目セクターについて、はい、注目ポイントを教えていただきます。では坂本さんからお願いします。ま
あ、コメントも自動車関係大丈夫ですかって言うと、ああ大丈夫っすよ、はい、全然大丈夫でしょう、うんうん、 まあ、ただ車はどうせ乗らなきゃいけない人は乗らなきゃいけないし、まあ、ただハイブリッドの比率が高くなるとか、うん、燃費悪い車が売れないとか、あるいはスバルとか意外と厳しかったりとかいう話もありますけど、まあ、だから EV の会社が儲かったりとかするんだけど、まあ、そもそも車が売れれば儲かる会社があるんですわっていう話をしようか。だからよくある自動車メーカー、自動車部品会社などなどの話、はい、などなどの方の話をしようかなと思ってます。
などなど気になりますね。はい、では自動車部品メーカー、自動車メーカーなどなどの話ということです。ではまぶちさんお願いします。
はい、私もあの自動車関連のなどなどの、はい、ちょっとなどの先かもしれないんですけど、関連で以前ご紹介してあの PBR 一倍割れの是正にすごく積極的な企業がやっぱりしばらく経っても、すごくいいので、改めてご紹介したいと思います。
はい、今日もお二人は打ち合わせをされたんですか？
しないです。
互いにもう最近忙しいからメールもしてねえ。
なんかね、リンクすることがとても多くてお二人の映画。いやいや、もう
光栄な限り。
光栄な感じですよ。
というとやはりこうリスナーの皆さん、番組としてはここに注目しておくといいのかというのがね、明確に分かりやすくてとてもありがたいんですけれども、うん、今日はお二人とも自動車メーカー、自動車部品メーカーなどなど、そしてその先のお話などをね、していただけるということで、坂本さん、馬淵さん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時15分を回っています。
しゃべくりカブカブ、
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています。今日もたくさんのコメントありがとうございました。いちごの話題盛り上がってます
ね、はい、よかった。皆さん楽しそうで、
いちご嫌いな人はいないと私は思ってます。
美味しいですからね。
はい、みんな大好きですからね。こうやって日本の美味しいいちごが広がっていくと嬉しいななんて思います。
韓国で食べたいちごが美味しかったですとコメントあるけど、日本のじゃねえかな、わかんねえわかんねえ、
ね、ちょっとね、はい、そのあたりも日本の種類、あの品種をね、大切にして守っていきたいなというのもありますけれども、さあ、そしてですね、この夏、暑い暑い夏、まだまだイベントなども盛り上がりを見せるということで、番組としてもですね、岡さんオンラインさんも出展されるイベントがあるということなんですけれども、9月2日、資産運用エキスポ、大阪の資産運用エキスポ、そして、9月8日、次の週ですね、は、名古屋で名称 IR エキスポ2023が開催されるということで、こちらどちらも馬淵さんが講演されるんですよね。
はい、今週の2日土曜日と、9月8日の金曜日、大阪名古屋と伺いますので、ぜひぜひお近くの方遊びに来ていただくと、ブースもねいっぱいありますし、
僕のブースもね出てます。
大阪ですか？
大阪
で
出てます。
大阪の方、
はい、ぜひぜひ、はい、
ぜひ遊びに来てください。
はい、馬淵さんの講演は改めてご紹介しますと、はい、9月2日土曜日の13時10分から、そして9月8日、名古屋の方は9月8日金曜日14時30分から とのことです。大阪、坂本さん、ブースにいらっしゃるんですよね。
あ、じゃあ金曜日はちょっとだけ出ようかなと思います。夕方にかけて、はい、
はい、ぜひ皆さん講演をお聞きになって、そして坂本さんに会いに行ってみてください。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。